アンジャッシュというお笑い芸人の、片割れの渡部健という人が、壮絶な爆死を遂げましたね。はい、文春法によって、まあ女癖の悪さを暴露されましてね。何なんですかね。ですからね、六本木ヒルズにちょっと来いよなんて言われたらですね、え、すごいって喜んじゃいますよね、女性だって。でも便所ね、行く女も女だよなと思いますけども、まあやっぱ男は悪いですよね。ゲスですよ、ゲスヤバオっていう面白いキャラクターがいましたけれどもね、昔ザキヤマってお笑い芸人、面白い人がいますけれども、彼が演じたキャラクターにゲスヤバオというですね、本当にゲスなことしか言わない、キャラだったんですけどもね。まあただ渡部健という人の場合はとても清潔感のあるですね、まあ、そういうやつに限って、そういうやつの方が得てして、下水んですよ、本当は。女の人分かんないでしょうけれどもね、私のようなゴジラトロロ食ったような顔した男の方が、実際は全然ジェントルメンなんですよ。まず、私は浮気しません。不倫しません。なぜなら、結婚してないからなんです。いいんですよね。結婚してなければ、だって誰と付き合おうが関係ないじゃないですか。ですから、渡部健も、佐々木希なんていうですね、あんな整形ブスと結婚しなければこんなことにならなかったわけですよ。私なんかだから結婚しないんで、まあ自由恋愛ですよね。これがまあ18歳以下の女子高生とかと遊んでるんつなったらガチャッとなですけど両手にわっぱがはまりますけれどもね。私ま青いまだ熟してない果物嫌いですから、でもうボトッともう腐りそうなやつの方が、これ甘すぎるわみたいなのが好きなんですよ。だいたいまあそうですね、まあ50前半までで も自分ももちろん50過ぎんでますから、まあそれぐらいでも全然 OK なんですけどもね。ですから、前にもこれ話してます、自慢話ですよ、完全な自慢話で、またすいませんね。月火水木金土、二股三股なんてケチなこと言いません。私は六つ股ですから、最大池袋に六つ又立教ってあるじゃないですか。あれですよ、月曜日から土曜日までですね、日替わりで女と遊んでですよ。でもう連戦じゃないですか。月火水木ってもう一発二発三発四発五発六発ですよ。ですからね、頼むから日曜日だけこう休ませてくれということで。だって月から土までチンポが乾く暇ないんですから。日曜日は、チンポを乾かす日というですね、サンシャインステークスですよ。そこで言ったらまたね、もうここでもう女性の方はもうここでもうスイッチ切っちゃってくださいね。もう聞かない、これ以上聞いたらもう本当にもうね、なんだお前はっていうことになっちゃいますからね。まあ、本当にね。もう佐々木希っていいんですかね。なんか世間では美人だ美人だってもてはやされてますけれどもね。私ああいう顔嫌いなんですよね。めめぱっちりした、今BS ニュースに出てくる、ニュース読む女性でですね、福永美春さんって言いましたっけね。まあ切れ長の目でいい女なんですよ。ああいうですね、きつい目をした女が好きで、おめめぱっちりはもうダメなんですけどもね。まあそれはそうと、まあ渡部健という男は佐々木希と結婚したことによって好感度が上がり、王様のブランチとかの MC も、話がまあ回ってきたんでしょ。ですからね、そういうことをちゃんとわきまえて、いやまあね、男は下半身に人格なしとはいえど、ただゲスだよな、便所でおまんこはできねえななんて言うんですね。はい、でですよ、その文春法に打たれたのが、文春デジタルでしたっけ、週明け月曜日だったんですよね。で、八王子特別の登録場表っていうのは、もう日曜日の、午後5時には決まってたんですね。もう発表になってたんですね。はい。で、まあもちろん日曜日の、夕方に発表しなくちゃならないわけですから、まあ、少なくとも前日、あれ、登録場っていつ決まるんでしたっけね。2日前でしたっけね。 確かそれぐらいなんですよね。木曜日でしたっけね。まあ、とにかく、その、八王子特別にギガバッケンという馬が登録したのは、文春法のあの記事が明るみになる前のことだったわけですよ。ね。ですからね、単に、これ偶然なんか、偶然の産物なんかではないですよ。渡部健がその浮気バレたんで、ギガバッケンという馬が15番人気で3着来たねって、わはは、オカルトだ、こじつけだ、たまたま当たったからタコムとあれ大騒ぎしてるよなんていうですね、そういう話じゃないんです。だって、渡部健って、東京都八王子市の出身なんですよ。ね。で、今週、八王子特別というレースがあって、そこに、ギガバッケンというですね、馬が登録してんですよ。あの問題が明るみになる前に。つまりは、事前に、すべて知っていたんです、これ。としか考えらんないでしょ。コロンボ刑事見てくださいよ。ねえ、先週まで毎日コロンボ刑事CS 放送でやってましたんで、見てるうちに飽きてきちゃいましたね、あれね。同じパターンで。だからまあ、そういうことだろうと、ギガバッケン、罰ですよ。剣に罰音が、罰が当たっちゃったわけですから、天罰下ったんですから、あいつね。天罰というより、J 様が罰を下したんですよ。ギガな、大きな罰ですね。もうこれでテレビなんか出てこれなくなっちゃいますでしょ。ね。もう、ですから、まあ、彼の人生、お笑い、まあ、芸能人としての人生は、ここで終止符が打たれたということなんですけども、罰、剣に罰が当たって15番人気で3着というですね。はい、そういうことでしたね。なんか終わってみれば、東西重賞とも、当たっちゃってすいません。まあ、ただ、回収率がちょっと、土曜日は良かったんですけどね、回収率。日曜日は東西重賞当たっても他のレースがダメでしたんで、100% に届かずということで申し訳ないです。まあ、とにかく日曜日はですね、まあ、予想の のコラム、まあ、400字詰め原稿用紙の中で、まあ、10枚ぐらい書く中で、半分以上はとにかく、もう、懺悔ですよ。兄貴殿に対する懺悔を書いていたと思います。はい。先週の安田記念の7枠を軸にするどころか、相手にも選ばず、完全スルーして、挙句一着してしまった。これに対して、高本は、お前どう思ってんだっていうですね。そういうことですよね。はい。もう本当に申し訳ございませんと。実は先週月曜日から木曜日まで、もう私、懲罰房に入ってました。はい。もう反省の日々を、送らさせていただきました。で、マーメイドステークスの枠順発表になって、小関亮也ってもう、あ、もうほとんどもうなんかやらなくなっちゃいましたよね。デビュー、今週重賞も勝ってますよね、函館で。ですがもう、だんだん、その、右肩下がりで、成績が下降戦で、今年なんかまだ、6月までで1勝ですもんね。1勝切りしてないんですよ。でも重賞レースに、なぜかこのミスマンマミーヤと馬が、に、まあ、当たってですよ。騎乗してきたんです。はい。で、どこに入ってるか。7枠なんですよね。これ見た瞬間、私もう涙出ましたね、本当に。はい。申し訳ございませんと。ですから、日曜日は、マーメイドステークスで、この7枠が1着するかしないかの、もうただそれだけだったんですよ。それだけだったんです。そして、小崎亮也よりも、人気薄だった同枠の坂井学の方の馬が、一着してほしいと。で、小崎、自分としては、ウィンズに行って、まあ、ウィンズが空いてればウィンズに行って、小崎亮也の単勝30万買って、そしたら、同枠の坂井学が、ゴールシーンを華麗に一着で駆け抜け、それを指くわえて見てるという、そういうオチが、まあ、私にはふさわしいんじゃないかなっていう想像のもとに、この枠を恥も外聞もなく、軸にさせていただきました。で、結果、坂井学の方が一着で、本当に申し訳ございませんという言葉しか出てきません。はい。兄貴殿に、もうこの場を借りてでも、もう一回謝らせてください。すいませんでした。安田記念で本当に、 7号スルーしてしまい申し訳ございませんでした。で何ですかこのエプソムカップの悪順は、はぁっていう。もうねこれ見て何とも思わない人、まあ世の中の 99.9% 以上何も思わないんですよ。でもですね、あの AR って私の本とかをお読みになられた、まあ高本奇妙の本でもいいんです。この高本というこのフィールドに一歩足を踏み入れて、ああそういうこともあるんだなと思われた方でこの枠順見てですよ、なんとも思わなかった方はちょっともうこれは望み薄かもしれませんね。でもちゃんとみんな気づきましたでしょ、おかしいでしょ。ちゃんとメールいっぱいいただきましたから、なんで六絶景に内パクなんですか、なんで六絶景に福永なんですか、これだから先週取れなかったんだろうお前らと、先週ダメだったべ、だからもう一回チャンスやるよって言ってくれてるんですよこれね。もう一回もチャンスやるから、あれ守備よく立ち回れなかったのか、あ丸山元気からな、あれ急遽内田博之が乗り換わってな、あそんで頭の回転もあの、ま、間に合わなかったんだろうと、あれ指くわえて見てたか、あのワグレン44の万馬券を、そうだろうな。でも取ってる方もちゃんといらっしゃるんですよ、しかも3000円もすげえなと思いましたけどもね。ですからね、だから決してやりっぱなしないんですよ、もう優しい世界だなと思いますけどね。先週池添健一がアーモンドアイあのぶっこ抜いて1着した後に翌週7枠に小崎亮也入ってんすよね。しかも先週内田博之が、乗り換わった馬がですよ、丸山元気が乗り換わった馬がですね馬券になってですよ、しかも同枠の福永雄一も来てですよ、それま指くわえて見てる人大多数が、でももう一回チャンスやる、エプソム、マーメイド、要枠順見ろよと。誰入ってんの、六ゼッケンに。内パクだろ、六ゼッケン判定何、福永だろ。先週も福永雄一って六ゼッケンでしたよね。ねえ、インディジャンプで。あれ、どんな帽子の色でしたか、洋服ですから青い帽子。違います。染め分け帽ですよ。ねえ、今日もマーメイドこれ染め分け帽ですよ、福永。同じ石鹸で厳正なる抽選だけ抽選の結果2週連続同じ石鹸で福永染め分け棒で大和キャグに反対内田ね、それ当然1着でしょ、大和キャグに1着、ここで1着しなかったらどこで1着するんだって話ですよね。で福永2着泣けるこれで万馬券ですってね。だから、いかに目暮らしか競馬やってねえかっていうことなんだ。正しい視点で競馬やってねえかっていうことでしょ？違います。中島ちゃん違います、これ。今、中島ちゃんここに座ってたらですね、首の骨折れるほど頷いてると思いますけどね。だって中島ちゃんも今日18番人気の副賞取ってましたよ。これクールに決まってんじゃねえかっていう感じですけどね。いや、8枠だったらですね、これね、18ゼッケンですよ。これしかないよ。この一択ですもん。だってまず、レイエンダなんて前売りで、まあ最終的に3番人気だったんですかね。ただ、同枠、アンジャッシュのアンですよ。岩田蓬莱で。中途半端な人気で。で、レイエンダ人気で、連覇かかってる。こんなもん、同枠にですね、貧乏神取り付いちゃったら来るわけねえわなという、アンドアラステなんてですね、アンジャッシュのアンですもんね。でも、トーラスジェミニの、小畑育也は何すか、去年もなく18ゼッケンで1着だったんじゃないですか、この人すっぽんぽんで。で、土曜日のジューンステークスと18ゼッケンですよ。カイザーベッターというまで。どうでしたか、結果。競争中止ですよ。競争中止してたんですよ。そして、日曜日も同じ8枠18ゼッケン厳正なる抽選の結果、また小畑育也入っててです。先週はなんか壮絶な落馬してましたね。打ち作全部ぶっ壊してって。あれ、プロテクトしててよかったですね。あれ、生身で突っ込んでったら本当に、打ちどころ悪かった。死んでたかもしれないぐらいの大落馬。ピンピンしてましたもんね。ケロットが今週乗ってきて。で、土日ともに18ゼッケン背負っている。土曜日は競争中止だった。日曜日この18ゼッケンは最低人気だ。だったらもう黙って目つぶって買え以外のもの、何物でもないですよね、こんなんですからね。中島ちゃんもそういう、 異様な雰囲気はもうビビったあの人察知する人ですから、きっちりこの副賞を取って、うん、ね、いい感じじゃないですか。であとやっぱダブル登録ですよね。ジューンステークス土曜日ね、 G1 だってバカどもみんな騒いでですね、ダービーどうだったんだと、単勝140円のワグレン240円、そのためにね、バカ詐欺してたのかと、祭りが終わってみりゃですね、気づくんですけれどもね、これなかなか気づかないですよね。でもどうですかこのね、ジューンステークス見れば、私ダービー以上にワクワクできましたよ。だってアルファキングズしかないんですもん。これダブル登録馬、あのメインレース何とか走ってましたでしょうね。でもこの馬だけ異質な存在だったんですよ。つまり紐付きだったんです。あれ、アルファキングズだけ紐付いてるぞこれと、これ来るべこれということを事前に思いましたね。はい。ただこれ私の飯の種なんで、本当はアルファキングス軸ですよこんなもん。いや、あるいは一番手ですよ。だけどまあちょっとまあチャーニングをして4番手ぐらいでですね、その代わりちゃんと理由は書いてましたでしょ、これダブル登録だよって、危ないダブル登録の時は書きますよ私だって。それぐらいは、それぐらいサービスさせてください。ちゃんと2着で馬券になりましたでしょ、10番人気でも、ワグレンでも6000なんぼついてよかったですもんね。で今日はあのマーメイドステークスは、あの7ゼッケンのエアジーンと、それからあの12ゼッケンのパルクデラモール、これはどちらも馬券にならない。エプソムカップの方の2ゼッケン、サトノガーネット、ダイワ、サラキア、このダブル登録も馬券にならなかったですね。なんとなくちょっと洋枠の7ゼッケンにダブル登録が東西でダブってるんで、あれれと思いましたけれども、まあそうじゃなくて、でもですね、やっぱこれも、あのやりっぱなしはなくて、マーメイドステークスの結果見てください。エアジーンと7ゼッケンと12ゼッケンがダブル登録だったんですよ。それに対して結果が1着13ゼッケンの2着6ゼッケンですよ。つまりダブル登録がいた7と12ゼッケンの1つ隣の1着2着だったんです。それを見て何を思いますか。あ、10分後もこれ同じことねえか。エプソムカップのダブル登録は2ゼッケンと7ゼッケンだったんですよ。で1着したのは6ゼッケン、2着は1ゼッケン、つまり2ゼッケンと7ゼッケンの両隣の1と6生まれん1番6番だったんです。東西でダブル登録馬2頭ずつ出てきて、両方とも1つ隣の馬が1着2着だから、10分前にマーメイドステークスの結果見て、あ、ダブル登録の効能はこうだなと、こう見せてるんですよ。手本引きの手札みたいにパタパタパタパタって、ほらなと、まあ、10分後にこういうこと起こるんだぞと、これをしびよく察知して、エプソムカップで1番6番という生まれんも、買わなくちゃダメだなっていうふうに思いますね。はい。それと、あの、ダブル登録して除外になっちゃった馬っていうのも、これ消しても意味じゃなかったと思いますよ。それは、天保山とエプソムにダブル登録したロシュフールという馬が除外されましたね。あるいは、函館日刊スポーツ杯と UHB 賞の、UHB 杯ですね。に登録したブリングイットオン、これも除外されちゃいました。除外されちゃった場合は何見ればいいんでしたっけ。そうですね、前走なんです。前走見ればいいんです。ロシュフールは関谷記念でした。ブリングイットオンは高峰特別でした。このレースの決まり目どっちも77だったんですよ。ゾロ目のおかしいでしょね。ですからね、今週サマーセント7枠1着、それからウォーターエデンも7枠2着、サンレーポケット7枠1着、土日メイン6つ中、3レースまで7枠馬券、7枠絡んだんですよ。マーメイドステークスちゃんと7枠1着ですもんね。ですからね、なんとなくそう思いましたね。エプソムと UHB のダブル登録が、2頭とも、まあ、除外されて2頭とも前走が7枠だ、77のゾロ目だったんだね。じゃあその7枠出るのどこかな。まあ、全部買ってもいいと思いますよ。アイスストームとかですね、あの、坂井流星もスポンポンでしたからね。でも、得てして出るのは、間に挟まった阪神なんですよ。これも何度も私も上着してますけどね。エプソムか UHB 杯かどっちかで77かなと思ったら、7枠かなと思ったら、マーメイドで7枠出る。これもやっぱダブル登録の効能以外何もないと思いますけどね。まあそれより何よりやっぱ一番簡単なのは土曜日ジューンステークスのアイファーキングスだったと思います。これだけ違うダブル登録だったんですよ。紐ついてたんです。それがもう見破れるか見破れないかだと思いますけどね。まあ一般の人は枠順出てからトースポがあって、ああこうか。そんだったらもう一生永久にわかりませんよね。この馬が特別な存在かっていうのは。ざまあみろだと。 30年やっても40年やってもお前は素人のまま、初心者のままなんだというですね、登録場を完全に、枠順が出る前に完全に把握しとかない限り、アドリブ馬券の真実というのは見えてこないというですね、典型例ですね。こういうのは得てして G1 の週じゃない、G1 がない週にやってくれるんです。ですから、読者様からメールさっきいただきましたけれどもね、G1 なんかいらねえですよねって、本当その通りなんですよ。G1 がある時よりも G1 じゃない時の方が面白いという、この呼吸に気づいたら、あなたはまた、馬券レベルがぐんと上がると思いますけども。そんなわけでした。本当に兄貴殿、申し訳ございませんでした。ありがとうございました。